こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。ミルナのタブー。
はい。
のアフタートークでーす。いや、もう神話系の話は、なんかもうあれこれいろんな話を、こう、あ、これってあれのやつのこうでとか、めちゃくちゃ言いたくなるんですけど。
わかる。
ねえ、こうやってたらもうマジ永遠に終わらん系なんですよ。うん、このミルナだけでも、もう山ほどありますし、うん、最初はなんかね、オルフェウスとかイザナギとかやろうと思ったんですけど。
まあ、ベタすぎるけどね。
そうなんだ、うん、もうめちゃくちゃベタなんですけど、うん、まあ、それもね、結構似てる系なんですよ。うん、似てる系なんですけど、やっぱりその、見ちゃダメよ系って、なんか一番共感できるな、みたいな。
うんうん。
なんか振り返るなとかもわかるんですけど、うん、まあ見ちゃダメって、やっぱ見ますし。
見るね。
見ますし、なんかあとその、同じ今回のその二つは、最終的にこの、王の系譜みたいなところに、うん、なんかマジカルパワー的なね、
うん、
なんかこう、権威の象徴みたいのがあるところもなんかまあ面白いなみたいな。
ね、系統を自分の先祖っていうのが、こういう人ならぬプラスの意味でね、
うん、そうですね。
ものであるっていう権威付け、う
ん。だから偉いんや、みたいなね。
だからすごいんだ、
ね。そう、だからお前らとは違うんだよっていうね。
そういう場合ってもう逆に、大抵どんなに探してもなかった場合だよね。
う
ん、
そうそうそうそう。それ使わなあかんのね。
そうそうそう。本当はだってあるんだもん。いなくても。大丈夫なんだもん。
そうなんです。なくてもいいけど、やっぱないと、うん、ね、こう、だからこそ、その、なんであの人が、俺たちと同じ人間やのに違うのかと、位があるのかという理由付けはこっから来るわけですね。うん、まあまあ、そんなサラブレッドやったら、まあそらそうですわ、みたいな、ね。
人外じゃしょうがないね。
人外じゃね。だって、俺のばあちゃんもう妖精やからさ。
それだ。
それは真似できませんわ。
うんね、すいませんってなるよね。
うん、やっぱね、そんだけね、うん、こう、なんかドラゴンって割となんか悪魔的になんかこう、な象徴になったりすることも多くて、うん、だからなんか、こう、扱い方がちょっとこう、ギリギリ、妖精っていうのもドラゴンっていうのもなんかギリギリ、
うん、
こうね、うん、ポジティブイメージとネガティブイメージを行ったり来たりするよな、みたいなこと思いますよね。
俺を怒らしたらやばいしね、みたいな。
もう絶対やばいもんね。
絶対やばいよね。
だからなんか、こう、メリジュニちゃんなんかはね、なんかドラゴンとなった姿で普通になんか足毛通ってるのめっちゃ面白いですし。
う
ん、
ドカーンドカーンってなりそうだけど
ね。すんごいね、白がね、うん。それも含めてですけど。
うん、意外と考えちゃダメなんだよね。
あ、そうそうそう、そうなんです。
考えちゃダメ。
考えちゃ、もうそれをそのままありとまま受け取るっていうのがね、うん、大事ですからね。あとなんかその、前ね、その、稲葉の白ウサギの時に、うん、なんかあのワニは、その、あの、稲葉の白ウサギの時のワニは、結構その、いろんなところから入ってきた経緯としてはマジのワニの可能性もあるかもっていう話なんですけど、ね、このワニに関しては、まあ、サメっぽい、
うんうん、
そのなんか旬目の馬みたいに背びれに乗ってきたっていうのとか、うん、なんかあとまあどちらかというとその竜というか蛇というかドラゴンっぽい雰囲気はあるのかもしれないんですけど、うん、そのヤヒロのワニみたいなのも、うん、でもなんかあんまその時まだ日本の感じで竜とかドラゴンって概念が、
うん、
なんかイメージ感がないから、まあなんかそれにフィットするのがあんまりないんかなーみたいな感じはするんですけど、あの一つなんか山幸が乗ってるワニの絵のやつがあるんですよ。てかなんかこの可愛いっていうかブサイクなドラゴン。
なんかちょっとぷっくりしてんね。
うん、なんかね、むっちりぷっくりしてる。
なんかイノシシっぽくない？
イノシシっぽい。イノシシをですね。
思ってたのよりちっちゃかったし。
うん、鱗を生やして、うん、だからそのスケール感もわかりませんしね。
歩くね、そいつ多分。
なんか歩いてる感じしますよね。うん、
そいつ飛ばないね。
うん、あとはなんかお尻に申し訳程度の、なんか。
そう、なんか生えてる。
魚
みたいな。なんかついてる。
みたいな感じなんで、なんかワニっていうか、まあサメねっていうよりもうちょっとなんかこう、すごいぞみたいな表現したかったのかもしれないですけど、
うん、
なんかこう、イメージ感みたいなのがね、面白いですよね。まあ、見たことないもん書けませんけど。
そう、見たことなかったからね。
見たことないからね。まあ、ドラゴンはあれですけど、まあ、なんかまだこう、情報というかね、
うん、
あんまりないっていう感じなんで。
愛すべき和風のキャラ。
愛すべき和風のキャラ。昔の像とかね。
そう、昔の像。
見たことない。
見たことないから
さ。見たことないから、もう、わからんから。そう。仏像がね、乗ってるね。像とか
がね。こんなんかなみたいな。
こんな目がめっちゃ怖いっていう。何その顔みたいな。そう、なんかこう、いろんなね、まあ、いつからあるのかわからない話みたいなのがまとまってくるっていうこともあるんですけど、まあ、古事記に関しては明確にもう作る目的がはっきりしてるわけですから、
うん、
やっぱりこう僕の考えた最強の神話、
最強の神話ね、
うん、っていうのはね、なんかやっぱ入ってきたところを考えると、なんか、なんていうか、名、 右目洗って太陽、左目洗ってお月様の神様みたいな、うん、まあなんか割と中国とかモンゴルの神話、まあ、同じような世界観やったりとか、うん、なんかカオス状態をこの矛でかき混ぜて、国生みみたいなとか、うんうん、ああいうのもなんかやっぱ入ってきた経路とか、同じようなこの神話感、思ってるところがあるとかないとかで考えると、割とこういう風に文化が流入してんのかな、みたいなのが、うん。
人がわかるよね。
そうなんですよね。うん、なんか言語とかもそれになんか近しいところがあるよなって思いますよね。うん、なんかアイヌの方のね、神話もそうですし、うんうんうん、なんかこうそういう、なんか文化の流れみたいなところも、あるでしょうし、なんか文化がやっぱ伝播していくときに、うん、なんかあえてやっぱり価値観を共有するために、ちょっと同じように神話をこう取り入れていくじゃないですけど、でなんかうまく共有しようとするというか、うん、みたいなとこもなんかあるんかなとか思いますよね。
うん、
なんかミルナについては、まあ、ちょうどこう、イザナギとか、まあ、その黄泉の国に行ってね、うん、坂を下っていくみたいな、その地下っていうかね、下の方に黄泉の国があるみたいな感覚みたいな、
うん、
とかは、前にもちょっと話したかもですけど、ちくめさんと熊本とね、うん、隠れキリシタンと装飾本
を巡る旅の話
っていう、をした時に、うん、古墳の中を見たんですよね。
うん、
でその時に、こう、坂道で、暗い坂道を下っていって、
うん、
そこの中に石室があって、で、これって、なんかこうね、ちょっとやっぱよもつひらさかを感じました。
だから、古墳結局そのままそういうことなんだなっていう。う
ん
う
ん、ね。なんか明確でわかりやすかったですよね。うん、で、やっぱその、前にも喋ったかもですけど、追葬っていう形で、やっぱりその、誰かが亡くなった後に同じお墓をね、
うん、
使うっていう時に、やっぱり前に収めた人の、その、みたいになってるね。非自主規制。ちょっとやっぱ見たりするわけなんで、うん、そういうのを考えると、まあ、イザナギはね、イザミナミが死んじゃって、別れたくないよ、会いたいよって言ってね、下り坂を、よもつひら坂を下って、イザミのとこに行って、で、私、ちょっと聞いてみるけど、でも絶対見ないで、覗かないで、ちょっと聞きに行くけどって言ったのは、うん、めっちゃ見るわけで、
うん、
その時にはもう、愛してた女の人がもうどえらいことになってると。
ドロドロ
ドロドロ、ぐちゃぐちゃなんかもうね、とんでもないことになってて、ひぃ、化け物みたいな感じになって逃げるんですけど、もう逃げへんかったことを考えると、今回の彼らはまだ。
まあ。うん。でも、まあもっとひどかったのか
な。まあそうですね。まあ大変なことになってますからね。確かに確かに。
目が一個とかの方がまだね。
確かにまだいけるかもしれない、
ね。ドロドロしてないから、
ね。確かに。みたいなことを考えると、うん、なんかそのめちゃくちゃわかりやすい、こう、黄泉のね、
うん、
国のイメージというか、まあ、そのまんまですよね。見たまんまを持ってきたんやなとか、うん、なんかその時代ならではの感覚がわかるって感じがありますよね。うんあ、それあと、なんか、産毛をやっぱ別に立てるっていう、なんかこの、汚れの概念っていうかね。
そうだね。
うん。昔はね、その、同じの中でね、その、汚れがね、移るんで、血とかね、うん、もうめちゃくちゃ汚れなんで、子供を産むってなったら、別に小屋立てて、その中で産ますと、
うん。
めっちゃ大変とか思いますけど。
まあ、土地広いから。
まあ、そうですね。海、ね、今回ね、豊玉姫ちゃんはね、海辺に作りかけの、海辺で作りかけの産屋で、子供を産んで、
見られる。
見られるっていう、最悪。
最悪。
だいぶひどい、
うん。
でもね、その後、ね、怒涛の、突然のね、この妹来て、妹が育てて、その子が大きくなって、その乳母と結婚するみたいな。
あれあれ
って。結構超展開やと思う。
尺なかったのかな、
うん、そうなんですよ。なんか
詰め込まなきゃいけない要素
最終回。
あったのかな最終回。
先生、最終回、あと5ページです、みたいな。
なんとか無理やりそこに収めてください。
やばい。
乳母どうせ、乳母入れとく、みたいな。
乳母でいいか。
そう。
これでみたいな。
でもね、
うん。でもやっぱね、その、やっぱ海の、そのね、ハイブリッドの系譜を考えたら、
うん、
ね、ちょっとやっぱり、そこを薄めるわけにいかないですもんね。
そうね。
それ考えたら、まあまあまあ、なるほどって。
しゃあなし。
しゃあなしっていう感じもするかもしれないですけど、ご都合的なね。
そこ考えちゃダメ。
あ、そうです。考えちゃいけないです。神話はね。そうなんです、そうなんです。まあいろんなね、あとなんかこうね、またなんかこうタイミングで、こう、そういう話をできると面白いかなって思ったりするんですけど、
うん
なんかまあ、衣類婚姻端だけでもまあ、いろんなパターンがあって、
あるね、
そうなんですよ。ちょっと今度は衣類婚姻端の切り口で、やりたいなーと思ったりするんですけど、うん、あとタブーも振り返るなの、タブー。なんで、また、こう、衣類婚姻端とか、はい、こういうなんか、神話とか、なんかこの高等無形な創作みたいなのを、うん、こうやると、それはそれでね、ちょっとこう、面白いかなっていうのと、
ね
そう、なんかこう、ちくめさんの切り口でのこう、話も聞きたいじゃないですか。 こう、うちがこう話題にすることね、みたいなね。
うんうん、
こういうのあったよね、みたいな。
あ、おばあちゃんに思い出してもらおうとして。
いやいや、
これ、振らないとね、おばあちゃん忘れちゃってるからね。
いや、振ったら何でも教えてもらえるんですけど。
あの、年寄りって大体そういう感じだから。
いやいやいや。そう、で、あ、そうですよ。今年は、あとね、そう。
告知ですか。
告知ですね。
はい。
9月の16日の土曜日。
伝説の3番組と日にちがだだかぶりしてて、うちらがでしょ、華々しく玉砕しようとしてるイベントでしょ。
玉砕。
はい。タイトルは、忌憚ライブ2、不退転っていう、
はい、
イベントです。
はい。はい、
こちらの方、チケットね、絶賛発売中なので。
はい。
はい。
ぜひ。
ぜひ。
なんかね、単独イベント、まあ、まず、去年の10月ぐらいに、なんかまたラジオができるようになって、うん、で、まさかイベントもね、
ね、
単独でね、
単独で。
もうこれが最後かもしれません。
多分最後でしょう。
ということで、まあ、やりたいことをね、
はい、
全部やるぜっていう。
日にちなんですけど、
はい、
2023年9月の16日、
はい、
12時オープン、1時スタート。12時半かな？まあ、12時オープンですね。に、なっております。で、まあ、2500円だ。2500円で、配信も、その、現場に来ていただくのも、その、2500円になっておりますので、
はい、
ぜひぜひ、もし来れない方は配信でも大丈夫なんで、とにかく、まあ、来てくれたら来てくれたで嬉しいけど、
そうですね。
そう、伝説をね、邪魔しないように
しつつ、そうですね。裏番組としては
。裏番組として、うちらの華々しくね、散っていく覚悟でございますので。
はい。
はい。
総員玉砕。
そう、総員玉砕。
二人きりの総員玉砕。
総員玉
砕。てな感じで、
はい。
でもね、まあ、我々はね、ちょっと楽しくやろうと思いますので。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございます。